おはようございます。それでは一言お祈りさせていただきます。天の地なる神様、10月も後半に入りましたが、秋らしい涼しい日が続いています。急激に気温が下がって風邪をひきやすい時期であります。また引き続きコロナウイルスも感染が続いていますが、そのような中にあって私たちが守られ、このように共に礼拝できる恵みを心から感謝いたします。どうぞ神様の御言葉を私たちが味わい、霊の魂の糧として、またこの1週間過ごすことができますように、主が共にいて導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今週も引き続きエレミア書からのメッセージをさせていただきたいと思います。祭司の町で生まれて、若い日に主から預言者としての召しを受けたエレミアという人ですが、旧約聖書には何人もの預言者が登場しますが、まあ、そのほとんどはどういう生まれで、どういう生き方をして、どういう最後を迎えたのかということは、まあ、ほとんどわからない人が、わからない人がほとんどなんですけれども、その中でエレミアという人はもちろん完全ではありませんが、どんな生涯を送ったのか、どんな経験をしたのか、どんな思いでいたのか、それを聖書からある程度想像できる、そういう貴重な人物ではないかと思います。私も、小さい頃から、本は好きでしたが、偉人伝といういわゆる偉人伝を読むこともあります。本当に人の人生というものは小説よりも不思議といいますか、事実は小説よりきなりという言葉もありますが、本当に考え作り込まれた小説よりも実際の人間の人生の方がドラマティックであったりします。そして、小説であれば、大体ではないですが、最後はハッピーエンド、これでめでたしめでたしと、したくなるところですが、人間の人生は必ずしもそうではありません。偉人たちでさええー、そうではないかと思います。NHK の大河ドラマもですね、私はもう珍しく去年に続いて見てるんですけれども、少し伸びましたので12月ではどうも終わらないようなんですが、明智光秀という人が主役で、私たちはもう彼の最後は知ってるわけですよね。どう考えたって、良い結末ではないわけです。それを、これからどんなふうに描いていくのかなっていうのがとても興味深かったりします。で、後半には、ごく多分出番はほとんどないと思いますが、明智光秀の娘がいわゆる有名な細川ガラシャと言われる人ですよね。芦田愛菜さんが演じるとかニュースでありましたが、多分あんまり出番はないのかなと思いつつも、それも、クリスチャンの皆さんは少し興味深いところではないかと思います。ちょっと余談ですけれども、エレミアという人の生涯を見ましても、今日お話しするところも、必ずしもいいことはほとんどないような、そんな彼の生涯から神様の御言葉を伝える、そして神様の御言葉に従うとはどういうことなのか、そんなことを共に考えることができればと思います。さて、若い日に預言者としての召しを受けたエレミアですが、戸惑いながらも、私があなたと共にいて、あなたを救い出すというその神様の約束、そして語るべき主の御言葉が示されているというその現実に励まされて押し出されるようにして、預言者としての働きを開始しました。しかしエレミアの預言者としての働きは、彼が思っていた以上に、想像以上に過酷な大変なものであったようです。神様を恐れて何とかして国を挙げて悔い改め立ち返ろうとしていたヨシア王の時代は終わり、 エホヤキム王という王様の時代になりました。王様は神様を恐れず背きの罪から離れようとしませんでした。何度も神様は、主は悔い改めを命じておられましたが、もはやユダの国が裁かれる、破滅することは避けられないものとなっていました。そんな時代にエレミアは主からの言葉を語り続けた、ということです。今朝は20章の7節から13節を読んでいただきましたが、18章から20章が一つのまとまりになっています。駆け足ですけれども、まず18章19章について簡単にお話ししていきたいと思います。18章を開いていただければと思います。エホヤキム王の初期の頃の出来事と思われますけれども、18章ではエレミアが主の命令によって陶器師の家に下っていくという、とても印象的なエピソードがあります。陶器師はろくろで粘土から器を作っていました。気に入らない作品はすぐに壊されて、また別の器へと作り変えられる、そういった様子をエレミアは見ていました。神様はこの光景を通して何を語ろうとされたのでしょうか。ご自分がイスラエルの人々、そして諸国、いろいろな国の王たちの上に対して権威を持っておられる、そのことを示そうとされたわけです。18章6節にはこう書かれています。イスラエルの家よ、私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうか。主の言葉、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。主が陶器師である、これは賛美歌にもなってたりします。陶器師である神様、こういう表現は聖書のいろんな箇所に見られます。それは神様が私たちを作られたということ、そしてそれだけでなく、さまざまな国々民族さえも作られたお方であるということ。陶器師が自由に作品を作っては壊し、作り変えることができるように神様は国々を建て、あるいはそれを滅ぼし、また建てる、そういう権威を持っておられるということ、それを教えるためであったというんですね。エレミアは改めて主が、神様がそのような権威を持っている方であること、それでも神様はご自分の民が悔い改めて立ち返ることを願っておられるということを伝えました。主が陶器師であるとはもちろん今言った、気に入らなかったら潰すというのは少し、良くないイメージでも語られますが、別のことを言うならば、神様はどんなにまずい、ものであっても御心のままにそれを作り変えることができるお方、それは実は希望のメッセージでもあったわけです。エレミアはこのことを通して何とかユダの人々に悔い改めるようにと、伝えたわけですけれども、残念ながらユダの人々、エルサレムの人々はそれを聞き入れませんでした。もう開き直ってるかのようにこのように語っています。18章の12節ですが、私たちは自分の計画に従った歩み、それぞれ頑なで悪い心のままに行います。こんなことを言ったんですね。神様の主権と支配に従うことを拒絶しました。自分を形作ってくださった誠の神様を知りながら、知らない人がですね、知らないで、神様に背いているというよりは、知りながらあえて背いて離れていく、そのようなことはありえないことだ、おぞましいことだと神様は驚き嘆いて言われます。彼らは悔い改めるどころか、神様からのメッセージを語ったエレミアを殺そうと策を巡らすことさえします。それが18章の18節から23節に書かれています。特にエレミアにとってつらかったのは、彼が生まれた町アナトテの人々が率先してエレミアを迫害したということです。これはイエス様が、預言者は自分のふるさとでは歓迎されないと語られたことと、同じです。 さて19章は18章から続いて20章へとつながっていく、まあ、そのつなぎの部分となりますが、ここでもエレミアは神様が言われた通りに行動して、そしてそれが神様からのメッセージとなっています。エレミアはこのように命じられました。行って土の焼き物の瓶を買い、民の長老と年長の祭司のうちの数人とともに当編の門の入り口にあるベンヒノムの谷に出かけ、そこで私があなたに語る言葉を叫べ、このように言われました。まあ、この陶器で作った瓶というあたりがその18章とはつながっているなということがまあわかるわけですけれども、ベンヒノムの谷、これはエルサレムの城壁の外南側にある谷です。エルサレムの町はちょうどあのシオンの丘といわれる丘の周りを、まあ、谷、少し低くなっている部分が取り囲むような町で、まあ、だからこそ非常に攻め取られにくい、まあ、日本のお城でいう堀のようなものが、自然の堀のようなものがある、まあ、そういう町なんですけれども、その南側にある低い部分がベンヒノムの谷と呼ばれていました。エレミアの時代にはゴミ捨ての場所となっていたようで、ゴミを焼く火が一日中煙っている、くすぶっているような、そういう場所です、まあ、あまり近づきたくない場所と言えます。そしてそこはトフェテとも呼ばれていましたが、その場所は少し前までは、まあ、バールの神様などのカナンの異教の神々を礼拝する場所になっていました。しかも自分の子供たちを生贄として捧げる、そして祭壇の火で焼くという非常に恐ろしいことが行われていました。主はユダの王たちも知らなかった他の神々に犠牲を備え、この場所を咎なき者の地で満たしたと言われています。まあ、神様はこのカナンの地域の偶像の神々を忌み嫌われましたが、その最大の理由の一つが、まあ、彼らが自分の子供を生贄として捧げていた、まあ、それなんですね。特にカナンでは今バールと言いましたが、まあ、モレクという神様も出てきます。まあ、これは死んで今黄泉にいる王様のことのようですけれども、その王様にあの世で子供に会えるようにとか、そういうことなのか分かりませんが、そのモレクに子供を生贄として捧げる、そういう恐ろしい習慣がありました。神様はそれに従うことを厳しく禁じておられます。まあ、例えばレビ記の18章21節を見ると、モレクに子供を捧げてはいけないとはっきり書かれています。しかし少し前のマナセ王の時代にはそれが盛んに行われていました。でその次のヨシア王はそれをやめさせて、今ベンヒノムの谷はゴミを焼く場所となり、一日中煙が上がっていたということです。新約聖書では地獄のことをゲヘナというんですけれども、このゲヘナという言葉はヒノムの谷から来ています。まあ、ゲヒノムという言葉がゲヘナとなったんですね。つまり捨てられ焼かれる場所、まあ、地獄、まあ、裁きの炎がもう耐えることがない、まあ、そういう意味で、ゲヘナと呼ばれるようになったようです。さて主はこの場所にユダの長老祭司たちを連れてきて、彼らの目の前でエレミアに買ったばかりの陶器の瓶を砕くように命じられました。それは砕かれた陶器がもはや元に戻らないように、ユダの国エルサレムの破滅は避けられないものとなった、まあ、それを伝えるメッセージだったわけです。そしてやがてヒノムの谷はバビロンの攻撃によって命を落とした人々で埋め尽くされるだろう、虐殺の谷と呼ばれるようになるだろう、そしてバビロンの包囲によって飢えた人々が苦しむ恐ろしい光景を、まあ、ちょっともう口で言うのもはばかれるようなところですので、また19章を読んでいただければと思いますが、そのような恐ろしい光景をエレミアは自分の行動を通してユダの指導者たちに語ったということです。このように行動したエレミアは今度エルサレムの都に再び入って、今度は人々の前で、民全体の前で同じメッセージ、まもなくエルサレムの都は滅ぼされてしまう、 その裁きのメッセージを語ったわけですが、それがエレミアの迫害へとつながっていくことになるわけです。そして20章に入りますけれども、1節から6節ですけれども、エレミアが語った主の言葉は、当然ですがエルサレムの人々、イダの人々に衝撃と動揺を与えました。その中に主の宮の司、また監督者であるイメルの子祭司パシュフルという人がいました。彼は神殿警察のトップのような人で、神殿の秩序を守る責任、権威を持っている人物でした。で、彼にとってエレミアが語っている言葉はもう見過ごせないことだったわけです。栄光の都エルサレム、この神殿が破壊され蹂躙される、そんなことがあってはいけない、いやそんなことあるはずもない、なぜこの男は、この神の神殿が破壊される人々は、裁かれると、そんなメッセージをなぜ語るのかと、エレミアをに対して怒りを発し、彼を捕まえて、彼を撃った。20章2節にはこう書いています。パシフルは預言者エレミアを撃ち、彼を主の宮にある神のベニヤミンの門にある足かせにつないだ。あっさりと書いていますが、ここで使われている撃つというのは、ただちょっと撃たれたというぐらいのことではありません。激しい鞭打ちのことです。で、申命記の25章3節には40回以上鞭を打ってはいけないと書いてるんですが、40回以上打つと死んでしまうから、それ以上打ってはいけない、そういう意味で言われています。それと同じだとすれば、もう死ぬかもしれないような鞭打ちの拷問を受けたということになります。そして足かせでつながれている、これも単につながれたというよりは、体を折り曲げるというような意味がありますから、これも一種の拷問と言えます。パシュフルのようなユダヤ人の指導者たちにとっては、国の破滅と破壊を口にすることは許されないこと。彼らはエレミアを偽預言者、狂った人と決めつけたわけです。これもドラマのネタになりますが、今NHK の朝のドラマでもちょうど戦争の場面が先週は描かれていて、皆さんも、これもとても評判になっていましたが、薬師丸ひろ子さんが演じるお母さんが、麗しの白百合を2コーラスもう完全に廃墟の前で歌い切りましたよね。あれはとてもびっくりしましたけれども、まさに日本も戦争しているときは、日本が負ける、敗北すると口にすることは許されない、そんなことを口にする人は捕まえられて拷問を受けたわけですが、同じようにですね、エレミアも間もなくエルサレムは滅ぼされる、この国は滅びるんだという神様のメッセージを正直に伝えましたが、それに怒ったパシフルが彼を捕まえて拷問に合わせたということです。その次の朝、彼は足かせから解かれました。エレミアが考えを変えたかどうか確かめようとしたのでしょう。しかしエレミアはそんな脅かしで神様の御言葉をねじ曲げるような人ではありません。彼はさらに主の言葉を語ります。主はあなたの名をパシュフルではなく、恐怖が取り囲んでいると呼ばれる。こう言ってエレミアはこのパシュフルとその家族、そしてイスラエルの人々がバビロンに囚われの身となり、異国の地で死ぬということを宣言しました。聖書には人や場所の名前が変わることが神様からのメッセージになっているということがよくありますけれども、パシュフルという名前は平安、平穏という意味だったそうです。しかしそれが恐怖が取り囲んでいる、言語ではマゴル・ミッサビブという言葉ですが、恐怖が取り囲んでいるという名前に変わった。それは間もなくバビロンがエルサレムを包囲して町が破壊されるという恐ろしい出来事を伝えるメッセージでした。この恐怖が取り囲むという表現はエレミア書に何度も登場しています。6章25節、20章10節、46章5節、49章29節などにもこの恐怖が取り囲むという言葉が出てきます。さて、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、このようにですね、迫害と脅かしの中でもひるむことなく堂々と 主から受けた言葉を語り伝え行動している力強いエレミアの姿を見てきましたけれども、20章7節からはそれとは全く正反対に見えるエレミアの心の叫びが記されています。聖書の中で最も辛い叫び、最も印象的な箇所、いろいろな評価がされていますが、エレミアの心の叫びは、主よ、あなたが私を惑わしたので私はあなたを惑わされましたという衝撃的な告白で始まります。惑わしたと訳されている言葉は、緩く訳せば説得するとか誘うという意味にもなりますが、やはりここは惑わしたという、そういう訳になっているわけですね。さらにエレミアは、あなたは私をつかみ思いのままにされましたとさえ言います。もちろん神様がエレミアに嘘を言って騙したりするはずはありません。しかし神様が私を惑わしたと叫びたくなるような状況があったということです。ここには神様の前に率直な正直な思いを打ち明けている一人の人物の姿があります。迫害を恐れないで人々の前に立って神様のメッセージを堂々と伝えたエレミアでしたが、決して彼が超人的に強い人間だったのではないでしょう。私たちと同じように弱さを持った人間、むしろ、このエレミア書全体から受ける印象は非常に繊細で、人々の悲しみを自分の悲しみとするような人物ではなかったかと思うんですね。主が惑わされたとはどういうことでしょうか。もう一度エレミアが預言者として召された選ばれた時のことを思い起こしたいと思うんですが、まだ若いエレミアを預言者として選んで諸国の民と王国の上に任命すると主は言われました。それに対してエレミアは、いや、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません、自分はそんな働きにはふさわしくないですと答えたわけです。しかし神様は、まだ若いというな、私があなたを使わすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れと、そう言われたわけです。そして彼に約束を与え、預言者として使わされました。エレミアも自分に委ねられた働きは困難である、大変だろうという覚悟はしていたとは思います。それでも神様の召しに従って奉仕してきたわけです。命じられる、使わされる、どこへでも行って神様の御言葉を語ってきました。しかし今日もお話ししたように、人々はエレミアが告げる主の言葉を受け入れません。受け入れるどころか反発して彼を迫害するわけです。特に、さっきも言いましたように、エレミアの出身地のアナトテの人々が彼を激しく迫害した。それは本当につらいことだったと思うんですね。そして今は鞭打たれ、足かせにつながれるという惨めな状態にありました。実はこのあとエレミアをさらに過酷な状況が待ち受けているということを、私たちは読んでいくと分かるんですけれども、人間的に言えば騙された、惑わされたと言いたくなるような現実があったわけです。私は自分から望んで預言者になったのではないのに、あなたがなれと言われたのに、なぜわざわざ私を困難で苦しい働きをさせるのか。主が自分をつかんで思いのままにされている、そう感じたくなる、言いたくなるような状況があったわけです。20章の8節ですが、私は語るたびに大声を出して暴虐だ暴行だと叫ばなければなりません。もし神様からのメッセージが人々に希望を与えて明るい将来を描けるようなものだったとしたら、人々は喜んでエレミアのメッセージを聞いて、むしろ彼は素晴らしい英雄だと扱ったのではないでしょうか。実際に当時偽預言者たちがたくさんいました。8章11節にはこう書いています。彼らは私の民の傷を簡単に手当てし、平安がないのに平安だ平安だと言っている。そういう偽預言者たちがたくさんいて、そういった人たちが人々から支持されていました。 しかし本当の預言者は嘘偽りを語ることはできません。そしてエレミアに示されていたメッセージは裁きと滅びのメッセージだった、まあ、これは彼にとってもつらいことだったと思います。エレミアも一人のユダヤ人として自分の祖国を愛していました。そして同じ仲間が悔い改めて立ち返ることを何よりも願っていました。しかしまるで誰一人悔い改めようとしないかのような現実に彼は悲しみ涙を流していたわけです。そして人々もそのようなエレミアの思いを理解しようとはせず、本当の希望や平安はないのに平安だ平安だという偽預言者たちがもてはやされ、神様からのメッセージを語るエレミアは一日中物笑いとなり、あざけられ続けなければならなかった、まあ、これは本当につらい状況ではないかと思うんですね。さて最後の点ですけれども、さすがのエレミアももうやめたいと思ったようです。9節ですね。私が主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らない、まあ、つまり預言者としての働きをもう終えたい、やめたい、まあ、それがエレミアの率直な思いです。もうこんな辛いことばっかりならもう語りたくない、やめたい、まあ、何度も彼は思ったのかもしれません。一方でエレミアはこうも言います。主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられません、もうできません。まあ、これはエレミアだけでなく預言者たちの葛藤と思いを代弁しているような叫びだと思います。神様から委ねられた与えられた真理の御言葉を語るのが預言者です。しかし神様が預言者に委ねる言葉は悔い改めを呼びかけ主に立ち返ることを求めるメッセージです。それが人々から受け入れられるとは限りません。いやむしろ人々の反対や対立、敵対を生み出していきます。それでも預言者は自分は神様に召された、そしてこの真理の御言葉を委ねられたという深い確信によって語り続けるわけです。こんな辛いならもう語ることをやめたいという思いと、それでも神様から受けた真理の御言葉を語り続けたい、語らなければならない、この矛盾するような思いを抱えながら預言者たちは神様から受けた働きを続けていくわけです。主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められた燃え盛る火のよう、まあ、このエレミアの言葉はこの預言者の持っている激しい葛藤と心の中内なる戦いを表しているなと思います。そして結局のところエレミアは主の言葉を語り続けるわけです。それは神様の御言葉はエレミアの個人的な思いや考えではなく真理の御言葉であり、そしてそれはリアリティのある現実のある御言葉だというその確信のゆえに、どんなにあざけりや反対にあっても自分に与えられた神様の言葉を自分の中に留めておくことができない、そんなエレミアの叫びがここにあります。まあ、やがてユダの人々、エルサレムの人々はエレミアが語ったことが真実であったということを知ることになるわけですが、まあ時すでに遅しといいますか、人々がそれは廃墟を前にしてバビロンに連れて行かれるその道の途中でエレミアが語ったことが真実であったと人々は知ることになります。しかしそれまでの間エレミアの言葉は受け入れられず、彼はあざけられ迫害を受け続けることになるわけです。今朝の聖書の箇所はいろいろなことを考えさせられます。預言者という人は果たして自由なのだろうか。神様から召しを受けた以上預言者としての働きを続けなければいけない、どんな辛いことがあっても厳しい状況があっても困難があっても続けなければいけない、それはあまりにも過酷ではないか。実際にエレミアも自分に委ねられた働きの重さ、状況の過酷さに耐えかねたように叫んでいるわけです。まあ、現代の 教会の、私も牧師ですね、そして現代に生きるクリスチャン一人一人と、この旧約聖書の時代の預言者とでは状況も役割も違いますけれども、改めて、私自身エレミアのような覚悟があるのかと問われているように思います。神様の御言葉真理を伝えるとはそれくらい覚悟がないとできないことだ。反発される拒絶されるのが分かっていてもなお主の言葉を語るってことができるんだろうか、そんなことも思わされます。使徒パウロもですね、第二テモテ4章の3節から5節でおそらくこういったことを警告しているわけです。第二テモテ4章3節から5節を読ませていただきます。第二テモテ4章3節から5節ですね。というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け作り話にそれていくような時代になるからです。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。パウロもこのように言っています。新約聖書の時代も同じようなことがあったのだろうと思います。さてエレミアは実は裁きと破滅のメッセージを伝えただけではありません。新しい希望、本当の希望、新しい契約について彼は語っています。そしてそれはイエス様によって実現される新しい希望、新しい契約のことです。神様の民を待ち受ける望みについても語っています。しかしその前にまず彼はエルサレムが破壊されること、滅びが迫っていることを伝えなければなりませんでした。エルサレムの崩壊のメッセージを持って涙を流しているエレミアの姿は、オリーブ山からエルサレムの都を見てやがて訪れる破壊を持って涙を流されたイエス様の姿にまさに重なります。神様の思いを自分の思いとして語っている預言者、彼はただ苦しんでたわけではもちろんありません。状況が変わらなくても彼は喜び歌うことができました。13節ですね。主に向かって歌い、主を褒めたたえよ。主が貧しい者の命を、悪を行う者どもの手から救い出されたからだ。自分の苦しい状況を訴えてもう語らないと叫んだエレミアの思い、それでも語り続けるエレミア、苦しい状況の中でも死を賛美するエレミア、どれも同じ一人の信仰者の姿です。そしてやはりエレミアを支え続けたのは、私があなたと共にいてあなたを救い出すからだという神様の御言葉であったことは確かでしょう。今朝はエレミア書から、主に仕える一人のしもべの歩みを見てきました。何か結論のようなことを語ることはできませんが、皆さんはどう受け止めていくでしょうか。お祈りさせていただきたいと思います。天の地なる神様、今朝はエレミア書から特に預言者エレミアの姿、それは預言者という特別な働きを任された人だからこそ味わった苦しみ、そして祝福ということもできますが、激動する時代の中にあって懸命に神様の御言葉に従おうとした一人の信仰者の姿でもあると思います。天の父様、時代はいろいろと変わっていきます。今の私たちの置かれている状況、世の中も神様はどのように見ておられるでしょうか。私たちははっきりと神様の御言葉に立って、そしてまたその御言葉を語り伝えることができるでしょうか。そして平安がないのに平安だと惑わすような平安ではなく、イエス様が与えてくださる本当の希望と平安を伝えることが できるでしょうか。そして何よりもまず自分自身がその希望と祝福のメッセージに立ち続けているでしょうか。神様どうぞ私たちを探ってくださり、さらに神様の御心を深く知るものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。